感謝します。今朝も共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。先週まで寒かったと思うんですけど、急にまた昨日ぐらいから暖かくなってですね、また花粉もだいぶ飛んでいて、花粉症を持っていらっしゃる方々は、辛い、私もそうなんですけども、ちょっと辛い季節になってきたなということも思います。でも、こうして、また春がやってきてですね、過ごしやすい季節がやってきたこと、また、この、2023年度が終わってですね、新しい年度が近づいてきています。私たちにとっても一つの、節目というかですね、年末年始もそうですけども、この年度の変わり目というのはまた新しい出発であったり、今までのところから移っていく、そういうこともあると思います。この中にもですね、新しい学校に入る方や就職される方、そのような方もおられるかもしれませんけれども、それぞれにとって、良い新しい年度が始まるようにも共に祈り合っていきたい、そのように思います。また私たち自身にとっても、この教会にとっても、今年はイースターが再来週ですね、3月の一番最後の日曜日がイエス様が復活されたことを覚えるイースターになります。本当にこのあと2週間でイースターですけれども、2週間後には教会でイースター礼拝、そしてまた午後に記念会も持ちますけれども、私たちの教会の墓地に、眠っておられる、その方々の、ご親族の方々にもご案内をしていますので、ぜひこのイースターの礼拝であったり、このキリストの復活を覚える時がですね、良い時となるように、互いに祈っていきたい、そのようにも思います。また以前教会のアナウンスの時にもお伝えしましたけれども、今日の礼拝のメッセージ文からですね、クリシャの CGN テレビさんの方で、私のメッセージの方が、毎月放映されていくということで、月に2回放映されるということで、今日の文から、向こうに送られることになると思いますので、CGN テレビで見てくださっている方々もですね、初めての方々もおられると思いますけども、共に、礼拝できることを感謝したいと思います。テレビを通して、礼拝される方であったり、また、体の調子が悪くて、教会に行けない方々もおられるかもしれません。でもそのような方々も、共に礼拝できるこの機会を感謝していきたい、そのように思います。最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、イースターを2週間前として、私たちがあなたを覚えて、共に礼拝を捧げることができるこの恵みを感謝します。過ごしやすい季節がやってきました。また、新しい年度も近づいてきました。どうぞそのような中で私たちが新たな気持ちを持って、また、イエス様あなたの十字架と復活を思って、今日も過ごすことができますように、そしてどうぞ主をあなたの前に心からへり下り、そして礼拝捧げることができますように、私たち一人一人をあなたが導いてください。主あなたの栄光が豊かに表されますように、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。今日はですね、ヨハネの福音書の13章の1節から17節、少し長いですけども、ヨハネの福音書13章の1節から17節からメッセージを語らさせていただきます。ヨハネの福音書13章の1節から17節です。ヨハネの福音書13章の1節から17節。それではお読みさせていただきます。ヨハネの福音書13章の1節から17節。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。 主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは彼に答えられた。私がしていることは今はわからなくても後に、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外を洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗うと、上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのかわかりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことがわかっているなら、そして、それを行うなら、あなた方は幸いです。今日のこのヨハネの福音書の13章の箇所は、この杉越の祭りの前のことと始まっていますが、しかし2節を見ると、夕食の間のことと書いてあります。これは、4つの福音書全体を見ていって判断できることは、この食事というのは、最後の晩餐のイエス様が十字架にかかられる前の夜の食事の席でのことであったということがわかります。このイエス様が足を洗うという出来事。このキリスト教会では洗足というですね、洗う足と書いてですね、洗足というふうに呼びます。時に互いに足を洗い合うということを教会やクリスチャン同士ですることを洗足式といってですね、互いに使い合うことを表すために行うということもあります。特別なことでありますけれども、しかしその深い意味を今日共に見ていきたいと思います。なぜこの最後の晩餐のこの大事な時にですね、このことが行われなければいけなかったのか。この食事の席の時にもう一つ特に弟子たちの心に残ったこのような出来事というのは、生産の時ですね。私を覚えてこれを行いなさいとイエス様がパンとブドウ酒を取って言われた、生産と、そしてまたこの足を洗うということは弟子たちの心に響いた出来事でした。しかしまず順番にこの箇所を見ていきたいと思いますが、この時ですね、当時のイスラエルのこの、足ということ、そして食事ということを共にまず見ていかなければいけません。この食事の席の時に、人々はまず最初に、足を洗うということをしたわけです。私たち、現代の私たちはですね、今日も皆さん、ほとんどの方は靴下を履いておられ、ここに来るまでも、しっかりとした靴を履いてこられたかと思います。しかし当時のイスラエルでは裸足で、大体の場合がサンダルを履いているわけです。裸足にサンダルで外を歩いていきます。またサンダルを持てないような者たちであったら裸足で歩くということもあったわけです。そのような中で、じゃあイスラエルの道路はどうだったかというと、2000年前のパレスチナのあたり、イスラエルのあたりの道路というのはもちろん現代の私たちのようにアスファルトであったり、コンクリートのように固められているわけではありません。そして日本の道路というのは非常に綺麗です。世界行くともっと汚い道路もいっぱいありますけれども、日本は綺麗ですね。しかし、当時の道路は綺麗ではありませんでした。大体人が歩いているというだけではなくてですね、現代の私たちでしたら車やバイクなどで、もしくは自転車などで移動する人が多いわけですけども、当時のイスラエルで人々がどう移動してたかと考えると、馬に乗ったり、ロバに乗ったり、また、遠くから、商人たちが連れてきたのはラクダも通っていたかもしれません。 動物たちもそこを通っていたわけですね。動物にこう乗せられて動いていたりもするわけですから。そうするとどうかというと、舗装されてない土の道路です。そこに、もうありとあらゆるものが通っていくわけですね。当然、馬やロバも糞をするわけです。そして汚れていきます。そして、公衆トイレも当時ありませんから、まあ公衆、街中のところにね、そういう、公共のトイレみたいなものがあったりもしますけども、しかし道端に、ね、日本は素晴らしいですね。あちこちにこう、あるわけですよ。トイレがあったり、コンビニもあったりしますから。しかし当時の人たちは当然道路の横に用を足したりするわけですね。そして雨も降り、様々なものがもう流れていくわけです。その道路の上をですね。ですから、私たちがイメージするその足というのがですね、私たちのこの夜お風呂に入る時の足の汚れ方と全然違うわけです。そしてその足の汚さのままでじゃあ食事ができるかといったら、とてもしたいと思えないわけですから、食事の席の最初にこの足を洗うということが起こってくるわけです。この足を洗うということを今お伝えされているなんかちょっと嫌な匂いが漂ってきそうなですね、嫌な印象を持たれると思いますけれども、誰もこの足を、人の足を洗うということをしたくなかったわけです。今の私たちにとっても他の人の足を洗うって抵抗があると思いますけれども、当時の人たちにとって、そのような、いわゆる糞尿がついているような足をですね、誰かの足を洗うっていうのは、したくないわけです。当時のユダヤのしきたり的にもそれは清くない出来事でした。ですので、食事をするときには、特にこう、懐石のような、たくさんで集まるようなときは、主人役の人が、奴隷を雇ったり、その家に仕えている奴隷、召使いを使って、最初に足を洗うということをするわけです。その奴隷が、一人一人そのお客さんの足を洗い、きれいにし、そして食事を皆が共にしていくということをするわけです。ですので、このヨハネの13章でも、召使いとか書いてありますけども、実際これは奴隷を意味します。奴隷のこの足を洗うというのはまさにどん底の仕事なわけですね。汚い、そして、自分も汚れてしまう、そして人の足元に自分がある意味ひれ伏すようにして、そして、他の人たちが食べたりしていく間も仕えていくということが起こるわけです。決してこの足を洗うということは尊いお仕事。とっても良いことをしているというわけではなくて、汚い、最低な、できれば誰もしたくない、そのことを表しています。弟子たちがこの食事の席にやってきたとき、弟子たちはあることに気づくわけです。この食事の席にはどうも奴隷がいないと、召使いがいないということに気がつくわけですよね。食事の席に足汚いままでこの弟子たちがやってきます。イエス様の弟子たちお金もあまり持ってませんでしたから、きっとさらに汚かったことでしょう、足がね。そして食事を食べる前に、じゃあ誰が足洗うのかなと見渡すと、誰も奴隷がいないわけですよ。そこで弟子たちは、誰がじゃあ奴隷を手配しに行くのかなとかも思ったかもしれませんし、どこにいるのかなと。もしかして自分たちの中の誰かが足を洗ったりしないといけないのかなと。できればそのことに気づきたくなかったりですね、やりたくないわけですね。微妙な空気感がこれ多分漂ったと思うんです、弟子たちの間で。ここで弟子たちの中で、私が足を洗いますと言った人は誰一人いなかったわけですね。この聖書の箇所を見ると誰も申し出ていません。いや、弟子たち大体他のところを見ていくとわかるのが、誰がこの中で一番偉いのかと言ってるわけですよ。誰が一番足を洗わなくて済むかというようなことを言ってる弟子たちですから、自分が一番偉かったら洗う必要ないわけですよ。俺が偉いんだからお前は偉くなかったら俺の足洗えと、そういう思いも持ってるような弟子たちでしたから、できれば洗いたくもない。そのような空気感の中で、なんとこのヨハネの13章の4節の出来事が起こるわけです。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。なんと、召使いが、この奴隷がいないところで、イエス様が立ち上がって上着を脱がれて、そして手拭いを取って腰にまとわれたんですね。 これはどういうことを意味するかというと、上着を脱ぐというのは、上着は当時権威を表していました。まあ、特に金持ちの上着というのは非常にもう貴重な高価なもので長いこうローブのようなものだったわけですね。まあ、イエス様がどの程度の上着を着ていたか、そこまで高いものではなかったとは思いますけれども、しかし上着を脱がれるというのは自分の権威を脱ぐ、自分の立場を捨てるということを意味していました。そして手ぬぐいを取って腰にまとうというのは、まさにこれは奴隷がお客さんたちのその足を洗う姿になるということです。ですからイエス様は自分の権威を捨て、自分の立場を捨てて、そして奴隷のように、いや奴隷となられたということをここで意味しているわけです。従う者となられました。イエス様は王であり、神の子であり、主です。また弟子たちにとっては、尊敬する先生でもあったわけです。しかしその方が自分の立場を捨てて仕える者に奴隷となられた。そのことは弟子たちに非常に大きな衝撃を与えていきます。13章のこの5節から8節までお読みします。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今はわからなくても、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。まあ、ペテロは、イエス様が奴隷のようにして足を洗うというのを目の前にして、とんでもないと。洗わないでくださいというふうに、もう決して洗わないでくださいと強く言うわけですね。まあきっと叫ぶようにしても足をこう、イエス様から避けるようにしてですね、とんでもない、そんなことしてはいけないですと、されてもらったら困りますということを表します。しかしイエス様は言うわけです。これをしなければ私とあなたは関係がありません。まあ、ここでなんかちょっと哲学的なようなちょっとわけがわからないなぁと感じられるかもしれません。なぜ足を洗わなければイエス様とペテロの関係はなくなるのでしょうか。そしてなぜイエス様はこの時に足を洗わなければいけなかったのでしょうか。まあ、ここで鍵となる言葉は7節の言葉です。イエス様は私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはこの時今は分からなかったわけです。しかし後に彼は分かるようになります。そのことをイエス様は予言的に言われました。どういうことかというと、この足を洗うということは、今はこのなぜ奴隷のように足を洗うかということを弟子たちには分からなかったけれども、後に起こる出来事を表していることだということです。この足を洗うというのは、良い行いをしたということのレベルの話ではないということです。後にイエス様がされる大きな出来事を表していることであった。それは何かというと、この足を洗うということは、イエス様がどん底まで下ってくださり、自分を捨て、そして死にまで従われたということ、十字架にこの翌日にかかられたということを表しているわけです。イエス様が自分を捨て、十字架にかかり、命を捨てられた。それはまさに、奴隷を遥かに超えて、どん底まで下ってきてくださった。そのことを表しています。そして、このペテロの足を洗う、弟子たちの足を洗うということは、イエス様は、汚い、その汚れたものを、自らへり下って、清くされるためにしてくださったということを表しているわけです。イエス様は、ご自分の立場を捨てて、へり下り、一番身分の、この、まさに弟子たちがいたこの部屋の中で一番身分が低いものとなられ、そして汚れて汚い、この弟子たちの足を、まさに彼らの心も表していたということも言えます。洗うために、へり下り、それを、 手ぬぐいで拭われたわけです。今日一つ目のポイントを皆さんにお伝えします。それは、イエス様は私たちのためにすべてを捨ててくださったということです。一つ目のポイントは、私たちのためにキリストはすべてを捨ててくださったということ。それが今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイントです。私たちのためにキリストはすべてを捨ててくださったということです。ご自身の立場を捨てて、自分の命を捨てて、私たちを救うために、この弟子たちを救うために、十字架にかかってくださいました。ですから、この時に、イエス様は8節で、私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになりますと言われたわけです。イエス様が、へりくだり、足を洗うということをもしペテロが受け入れなかったとしたら、それは、後に起こる十字架とイエス様の復活、キリストを救い主として受け入れるということをしないということを意味していたということです。ですから関係がなくなってしまいます。これを受け入れなさい。そのようなことを言われたわけです。別の箇所を何かここに挟んでいただいてですね、一箇所、同じヨハネの福音書の十章の九節と、この九節から十一節を見たいと思います。ヨハネの福音書の10章の9節から11節。ヨハネの福音書の10章の9節から11節。まあ、少し数ページ前の場所になりますけども、ヨハネの福音書10章の9節から11節。ヨハネの福音書10章の9節から11節をお読みします。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。イエス様はご自分が良い羊飼いであると言われました。そしてここにいる私たち一人一人、人はその羊であるということを言われたわけです。まあ、聖書の中で同じように主が羊飼いであり、人がその羊飼いのものであるものが羊であるというふうに例えられていますけれども、この場所でもイエス様ご自身がそのように言われています。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。イエス様は私たちのために命を捨てて、くださいました。ご自身を捧げられました。実は今日のこの先ほどのヨハネの13章の箇所で非常に大切な言葉というのは先ほどの上着を脱ぐという言葉がありましたけれども、あの上着を脱ぐという言葉が実は非常に大事な言葉だったんですね。あのヨハネの13章で上着を脱ぐという言葉、あの同じギリシャ語が実はこのヨハネの10章の11節で使われています。それは何かというと、命を捨てるというこの捨てるという言葉と上着を脱ぐという言葉、同じ言葉が使われています。上着を脱ぐ、自分の権威を捨てる、そのことと、この命を捨てます。同じ言葉が使われているんですね。まあ、この命を捨てます。別の訳ですと命を与えますという言葉もあります。イエス様があの足を洗われるときに上着を脱がれたというのは、ただ単に自分の立場を置きますとか、上着を脱ぎますという行いだけではなかったということです。あの上着を脱ぐというのは自分の命を捧げるということも意味する言葉が使われているわけです。自らを捨てて、そして使えるものになってくださった。へりくだってくださった。奴隷のようになってくださった。それがイエス様の愛です。あのイエス様が上着を脱がれ、手拭いを腰に巻かれた、その姿というのは、まさにこの、あの翌日に起こったイエス様が十字架にかかっていく姿と重なるわけですね。 ですから、足を洗うという行為は、ただ単に良いことをしたとか、良い行いをしましょうというレベルのことではありません。イエス様の十字架、それを表していました。イエス様はここにいる私たち一人一人も救うために十字架にかかってくださいました。ここにいる私たち一人一人は、物理的に足が汚れているとか、そういう体が汚れているということを超えて、私たちの心は汚いものです。いや、クリスチャンになって、清くなっていくかというとですね、清くない自分にさらに気づいていくということがわかるわけですね。イエス様の清さと照らし合わされると自分って汚いなって、なんで変わらないんだろうって思う時もあります。少しずつ変えられたと思ったら、さらに自分の汚さが分かってきたりもします。しかし、そんな私たちを救うためにイエス様が十字架にかかってくださったということを感謝したいと思います。まあ、ちょうど、開かなくていいんですけども、今日、週報の中に、種まきという命の言葉社さんが毎月出してらっしゃる、伝道の紙がですね、あるんですね。全国の教会様々なところに送り出されています。今読まなくていいですよ。メッセージ中なので、後で読んでください。命の言葉社さんから頼まれてですね、私の救いの証というか、その原稿を書いてくださいということを頼まれて、自分の救いの証、そしてそれからの歩みのことを書かさせていただきました。まあ、ちょうど書いて、そして印刷されたのが昨日届いたんですけれども、まあ、ふと思ったのが、私自身が変えられたのは、そういえば春のユースキャンプで変えられたわけですね。3月末でした。そして、あれが1999年ですから、数えるとちょうど25年前だなぁと、あと1、2週で、25年になるなぁということを思います。まあ私の救い流しはその紙に書いてありますから、また見ていただいたらと思います。皆さんよくご存知の方も多いと思いますけれども、私自身が神様が離れて歩んでいました。しかしそんな私をイエス様はいつも待ち続け、それでも愛を表し続けてくださいました。私はユースキャンプにほとんど行ったことがないというか、中高生キャンプにほぼ行かずに終わっていきそうでしたけども、最後の最後の高校3年生卒業した後の中高生キャンプに参加し、そしてそこで変えられました。御言葉に出会い、そして心触れられ、自分の罪が示され、イエス様の十字架を受け入れていきました。まあ、時に自分の罪であったり、自分の足らなさということに気づくことも大事です。その中でこそ、イエス様の十字架の必要性が私たちに示されていきます。イエス様は私たちを救うために、ここにおられるお一人一人もそれぞれの歩みがあると思います。皆さんの汚い心、まさに弟子たちの汚い、もうまさに動物の糞や、道路の汚れが全部ついたようなその足、その心の汚れを表しているような、それを清めるために十字架にかかってくださいました。私たちはそれを受け入れるかどうかということをチャレンジされています。ペテロは、とんでもない、清い、素晴らしい先生でもあるイエス様に足を洗われるなんてとんでもないです。言いました。しかし、これを受け入れなさいとイエス様は優しく言われました。皆さんの心がたとえどれだけ汚いか、そして、どれだけ人に見せられないか、そうであったとしても、イエス様はあなたのその心を洗ってくださるお方です。あなたをそれでもなお、救ってくださるお方です。これを受け入れなさい。イエス様は今日も言ってくださっています。ですからペテロにヨハネの13章でこれを受け入れなければ関係がなくなってしまいますと言われたわけです。さあもう一度ヨハネの福音書の13章に戻っていただきたいと思います。ペテロはこのヨハネの13章の6節から8節のあたりでイエス様がこの足を洗うということを拒もうとされました。なぜ奴隷のようなことをするのですかと。この時彼はイエス様のこの十字架に次の日にかかってっていうこの出来事全体がまだ見えていないわけですから、 拒みます。しかしイエス様が関係がなくなりますと8節の最後に言った後、このペテロはですね、まあ、調子乗りなところもありますし、イエス様と関係がなくなるという言葉にある意味ビビったわけですね。9節から10節読みます。シモン・ペテロは言った、主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた、水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。まあ、ペテロは調子乗りなわけでですね、足だけでなく、それだったら頭も手も洗ってくださいっていうふうに言うわけですね。全身洗ってくださいっていうわけですね。まあ、なぜこれを言ったかというと、さっきの8節の私と関係がなくなりますと言われたときに、足を洗ってもらえなくなったら、関係がなくなるんだったら、じゃあもう全身洗ってもらったらもう関係最高じゃないかと思ったわけですね。もうイエス様ともうバリバリのいい関係でいたいと。だったらもう全身できる限りもう全部洗ってもらえばいいじゃないかと。そうしたらもっと関係が深くなると、まあ彼はちょっと調子よく言うわけです。しかし、10節のこのイエス様の答え、まあこれもちょっと哲学的に思うかもしれません。足以外洗う必要はありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、っていうね。もう何を言ってるかわからないという噛み合ってない会話になってるわけです。しかし、ここで、私たちが気をつけないといけないことは何かというと、この先ほどのイエス様が足を洗うということが意味することは何だったかということです。それはイエス様が自分を捨てて、私たちのを救うために十字架にかかってくださった。そして私たちがイエス様を信じるときにその心を清めてくださるということを意味していたわけです。ですからイエス様が足を洗ってくださるということを受け入れるということは、まあ、まさにここで言うとイエス様のあの十字架を受け入れていく、そのことをある意味意味するわけです。予表しているわけです。そのときに私たちがイエス様を信じたときにどうなるかというと、私たちの心が清められ、私たちは清いものとされるわけです。部分的に清いものとされるわけではありません。イエス様を私たちが信じたときにですね、心のある一部だけが清くされるけど、あと残りは全部汚いですとかね。右手だけ清いけれども、あとは全部汚いとかですね。清くないとか、そういうわけではありません。イエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちの心が清められ、私たちの存在すべてが清いものとされるわけです。イエス・キリストを罪からの救い主として信じるならば、すべてが清くされる。すべてが新しくされると聖書は教えています。ですからここで10節でイエス様が言っているこの全身が清いのですというのは、イエス・キリストを救い主として信じて罪許されたものは、すべてが新しくなり、すべてが清いものとされるということを意味しているわけです。ですから、イエス・キリストに足を洗ってもらうということを受け入れるなら、ペテレをお前はもう、清いのだということを言っているわけですね。もちろんこれはただ、この時はまだ十字架の前ですから、この十字架のことを予表して言っていますけれども、しかし、イエス・キリストの十字架を受け入れる者は、すべてが清くされる、そして神様との関係が完全なものとされていきます。ここで今日皆さんにお伝えしたい二つ目のポイントをお伝えします。それは、キリストを信じる者は救われ、完全に清いものとされるということです。今日の二つ目のポイント、それは、キリストを信じる者は救われ、完全に清いものとされます。もう一度言います。キリストを信じる者は救われて、そして完全に清いものとされるということです。この全身を洗わなくてもよいと、全身が清いのですと、イエス・キリストを罪からの救い主として皆さんが信じておられるなら、受け入れられるなら、私たちは清いものとされるんだということです。感謝ですね。そして、ここで足が洗う必要がありませんという言葉のもう一つの意味として言えることは、イエス・キリストを信じる以外に救いの道はないということです。良い行いをしたら、他の方法をしたら救われるというわけではないということです。 私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストを通してでなければ誰も救われないと聖書ははっきりと教えています。この救いの道を私たちが受け入れるかどうか、それは私たちにかかっています。ペテロがもし本当に究極的に、いや、とんでもないです。私は汚いので、洗っていただくの申し訳ないですで言ってしまったりですね。いや、もう自分のことは自分でやりますから結構ですとかですね。別の人を誰か奴隷か誰かを探してきて洗わせますから別にいいですと言ってしまったら、イエス様との関係はある意味ないことを意味します。でも今のと同じように私たちもあり得るわけですね。イエス様清すぎるからちょっと近づかないでください。ちょっと距離を取らさせてくださいとかですね。いや、別の方法で自分を清くするようにやってみますとか、いや、自分で自分の足を清くしますとか。これは時に私たち一人一人の決断、人の生き方であるかもしれません。また日本人にとってはですね、なぜ神が人として来てくださり、そして自分の命を捨ててどん底にまで下ってくださったのか、そんなことありえないでしょうと思ってしまいがちなわけですね。なんか因果応報的なですね、ご利益があるかどうかのようなにですね、お金を払ったら良いことをしたら救われるって言ったら理解しやすいけども、なぜこんな無条件の愛なんてあるのかと思うかもしれません。しかしここに本当の愛があるわけです。イエス・キリストを信じる者が救われて、そして完全に清い者とされる。お金を払う必要も、先に良い行いをする必要もありません。ここに良い知らせが、福音があるわけです。他の方法がないということです。そして他に、いろんな世界中に神々と呼ばれるものがありますけれども、いますでしょうか？自分が着ている上着を、権威を脱いで、奴隷のようになり、使えるものとなり、足を洗い、糞尿で汚れたような足を、まさに私たちの心を洗ってくださる、拭ってくださるようなものはおられるでしょうか？イエス・キリストだけだと思います。この方以外に救いはないと聖書ははっきり言っているわけです。しかし私たちは地上で歩む間はイエス様を信じていても足らないところが多くあります。引き続き罪を犯してしまうこともあるわけです。しかしそんな私たちはそれでもなおイエス様の前を歩んでいくイエス様と共に歩むことができるということです。良い羊飼いであるイエス様は羊である私たちを導いてくださいます。羊は完璧なものではありません。失敗もします。しかしそんな私たちをそれでも愛し、導いてくださるのがイエス様です。失敗した時に、罪を犯した時に、いやもう自分はダメだ、イエス様から去っていくのではなくて、イエス様の十字架の前を歩むものであり続けたい。そしてそのように歩むように主は教えておられます。そしてその中で、地上を歩む間も私たちは、もちろん天に行ったら完全とされますけども、地上を歩む間も、繰り返られ続けるという、清められ続けるという恵みに預かることができます。さあ、そしてヨハネの13章の12節から17節最後のところを読んで、最後の3つ目のポイントをお伝えしたいと思います。13章の12節から残りを読みします。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのかわかりますか？あなた方は私を先生とか主よとか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり、死であるはこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。先に三つ目のポイントをお伝えします。それは、キリストのように互いに愛し合うということです。今日の最後のポイント、それは、キリストのように互いに愛し合うということです。キリストのように互いに愛し合う。それが今日の最後の三つ目のポイントです。キリストのように互いに愛し合う。そしてこの意味をさらに、見ていきたいと思います。キリストのように互いに愛し合うと言いましたけれども、この箇所でイエス様は、 14節の後半でこのように言われました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。そのように言われたもので、言われました。足を洗うものとなりなさい。イエス様は私たちに言われました。イエス様がご自身を捨てて、奴隷のように奴隷となり、弟子たちの、そしてここにいる私たちの足を、心を洗ってくださったように、私たちも足を洗うものとなりなさい。そして互いに足を洗い合いなさいということを言われたわけですね。まあ、ここで何を意味しているかというと、足を洗うものとなるということは、私たちここにいる一人一人も自分を捨てて平気下るということです。イエス様がご自身を捨てられたように、私たちも自分を捨ててキリストに従い、そして究極的にへり下る、謙遜さの中を歩むようにとイエス様は教えておられます。自分自身のプライド、自分自身の考え、自分の生き方でなく、キリストの生き方を生きるように、主を愛し、互いに愛し合うように生きなさいということを教えられたわけです。そしてこれは、ペテロが最初にビビったように、びっくりしたように、ここにいる私たちにとっても、世の中の常識と反対なわけです。この世の中の常識というのは、自分の生き方、自分の空間、自分の間合い、自分のお金、自分の立場を大切にするようにと教えています。その上で、人々との、周りとの間合いであったり、関係というのを選び取るように、この世の中というのは教えるわけですね。自分自身が大事だと。そして余裕があるときにどのように他と他者と関わるかということを知恵を持って考えていきましょうというのがこの世の中の考えだと思います。まあ、究極的に言える一つのことは、SNS もそうですね。Facebook、Twitter、Instagram、いろんなものがあったり、E メールもそうですけども、いろんなものが今、もうスマートフォンもありますから、人々は多くの人たちが使っています。つながりたい人とつながり、つながりたい欲しい情報をもらい、つながりたくなければ、切ればいいわけですね。LINE とかでもそうですけど、つながっているけども、あの人とつながりたいってつながりますけども、嫌だなと思ったら切ることもできるというのですね。まさに自分の生きたいように生きることが、ある意味奨励されているわけです。仕事とかいろんなことでもそうかもしれません。また、先週もニュースとか見てると、まあ、各地でこう PTA とかですね、自治会とかが成り立たなくなってきたと。まあ、自治会とか PTA に入る入らない別に私、講談から教えてるわけじゃないですよ。それぞれの判断です。でも、なんかいろいろそのニュース見ていくときに思うのは、要は、以前に比べると自分で判断して自分でやっていいよというふうになってくる中で、人との関わりを避けていく、自分の時間だから、自分の生き方だからっていう風になっていくっていう、まあ世の中の傾向もそこの中に表されているなということも思います。同時にニュースを見ていて気づくのは孤独死が増えているというニュースも多く出てくるわけです。地域や人々との関わりが薄れていく中で、一人で亡くなっていても周りが誰も気づかないということが日本中で今起こっていっているわけです。自分の生き方、自分の間合い、自分の人生ということを強調していくときに、究極的にそれは、最初は自分の生き方で良いかもしれないけれども、しかし気づくと愛のない、関係のない生き方になっていってしまうということを私たちは気をつけなければいけません。そしてこの世の中のこの流れというのを見ていくときに、この教会という場所も、気をつけないといけないことがあります。それは、まあこれは特にアメリカであったり海外もそうですけれども、教会が良いサービスをする場所となっていっているということがこのもう数十年とか特に最近多くあります。この教会は良い子供のプログラムがあるとかですね、この教会の礼拝のメッセージは素晴らしいとかですね、まあまあそう言われたら感謝のことではありますけれども、この教会はいっぱいいろんないいイベントをしているとかですね。この教会は献金を強要、まあ強要するのは良くないですけども。なんか自由だとかですね。この教会は食事が美味しいとかですね。 まあ、いわゆるなんか Google のコメントみたいな感じですけども、まあ、それで教会選びをしたり、教会をこう変わっていくという方が多く世の中におられるんですよ。特にアメリカでは本当にそうです。最初は喜ぶんですけど、もうちょっといい教会あるかなって違う教会に移っていくとかですね。しかし、どうでしょう。教会は、サービス会社ではないわけですね。どこの教会も完璧な教会はありません。まあ、世界中にいっぱい教会がありますから、どこかもっといい教会は、ね、例えば子供のプログラムだけだったら、賛美だけだったら、もっといい教会はどこかに、世界中どこかにあるかもしれません。しかし、それが、私たちが求めるべきものでしょうか。イエス様がここで言われたのは、自分を捨てて、私たちを救うために来られたイエス様のように、私たち自身も、自分の生き方や自分のプライドを捨てて、互いに足を洗い合いなさいというふうに言われたわけですね。自分のこの価値観を捨ててキリストに従うということ。まあ、正直なところ、良い教会というのはどういう教会かなというと、良いプログラムがある教会だと私は思いません。良いプログラムがあったら良いと思いますけど、良い教会というのは、互いに足を洗い合う教会だと思います。そのような教会は、キリストの姿が表されている教会だと思います。たとえ派手でなくても、たとえ立派でなくても、たとえ田舎にあって数人しかいない教会であっても、互いに足を洗い合うような教会は、最高の教会だなということを思います。私たちの教会もそのようでありたい。そのように思います。ちなみにこの足を洗い合いなさいといったイエス様のこの自分を捨ててということが一番理解できずに一番このことを拒絶したのが誰だったかというとイスカリオテのユダであったということです。この箇所でもユダがもうイエス様を裏切る心、ことがサタンから心に入ったと書いてありますけどもユダは自分が一番偉くなりたかったわけです。イエス様の番頭のようなポジションにいて、自分が偉くなりたい。そして弟子たちに集められた、イエス様に集められたお金をくすねているということをしていたわけです。自分が利益を得たい。自分が一番足を洗い合うのに程遠い人物がユダであったわけです。ユダはだからイエス様と歩んでいても、イエス様を理解することができませんでした。私たちも気をつけなければいけません。自分の価値観、自分のプライド、自分の思いだけで生きているなら、信仰生活をしているなら、ユダのように陥らないように私たちも気をつけなければいけないということです。私たちはキリストのように愛し、キリストのように使い合うものでなければいけません。まあ、ちょうど、今日がユースオンラインキャンプの最後の集会が公開、まあ、昨日というか夜の12時に公開されたんですけども、43教会から今回320-30人ぐらいのユースたちが参加してくださいました。本当に感謝です。参加無料でできていることも本当に感謝です。岐阜のユースの皆さんもよく頑張って使えて準備してくださいました。しかし全国でも多くの教会で収録賛美や、証や特別賛美や、漫才をやってくれた子たちもいます。また大島茂則先生がメッセージを送ってくださったり、本当に素晴らしいプログラムがあるんですけど、その一つ一つの背後に大きな犠牲があり、使い合うということがあるわけです。表に出ている人だけじゃなくて、裏で祈っている人、支えている人、編集してくださっている人、多くの方々があって、キャンプの動画が一つ一つができているなということを思います。そしてユースキャンプのそのオンラインのキャンプの動画を見て、信仰が回復したり、イエス様を信じようという決断をする方が起こされることも感謝したいと思います。イエス様は使い合うものを用いてくださるお方です。さあ、そして、この、今三つ目のポイントでキリストのように互いに愛し合うと言いましたけども、キリストのようにこの使い合うということは、キリストのように愛し合うということを意味しています。互いに足を洗い合いなさいというのは、良い行いを互いにしなさいということを超えて、イエス様が足を洗うということは、イエス様が自分の愛を表して十字架にかかってくださったことを意味するわけです。私たちも互いに愛し合いなさいということを主は私たちに教えてくださっています。なぜならこのヨハネの福音書の13章の1節のところにどう書いてあるかというと、 途中から言います。イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきた。イエスは彼らを最後まで愛された。イエス様は最後まで愛された。そしてその現れの一つが、この足を洗うということであったわけです。イエス様は最後までこの弟子たちを、人々を、そして私たちを諦めずに愛し続けるお方であるということです。ここにいる私たち一人一人がもしイエス様から離れていたり、今罪の中にあったり、またイエス様まだ信じておられなかったとしても、そんな私たちに最後の最後まで、ちなみにこの彼らを最後まで愛されたは別の訳ですと、極みまで愛されたという意味になります。極みまで愛を表してくださったわけです。どうでしょう、イエス様はこの時ユダの足も洗うわけですよ。まだユダいるから。もう裏切るのが分かってるわけですよ。もう分かってたって書いてありますから、ユダが裏切るのも分かってるのに、それでもなおユダの足を洗うってどんだけ辛いことでしょうかね。もう裏切る者の足洗うぐらいだったらもう先に去ってってくださいってね。ちょっとユダ先に出てってってね。ユダがちょっとトイレに行ったらね、足洗おうかなとかですね。私だったら思うでしょう。もうちょっと後のタイミングでやったらいいかなとかですね。でもイエス様はユダの足も洗われたわけですよ。裏切ると分かっていて、自分を受け入れないと分かっていて、それでもなお、最後の最後まで愛を示されたということです。もちろん、イエス様を拒んだユダは、清くされないということを途中のところで出てきたのはその通りです。イエス様を受け入れなければ、その愛を受け入れて愛の関係を持つことはできません。しかし、それでもなお、一方的にイエス様は愛を示してくださいました。そして、私たちに同じように足を洗い合いなさいというわけです。私たちの周りにも私たちを拒絶する人もいるでしょう。まあ、クリスチャンであるからという理由で拒絶する人もあるかもしれませんし、なぜか突っかかってくる人もあるかもしれません。なぜか受け入れてくれない人もいるかもしれません。また時に私たちが良いと思って伝道したんだけれども、受け入れてくれない。もうこんだけ断られたり嫌がられるんだったらもうやめといた方がいいんじゃないかなと。人間的には非生産的だと思う。そのような時もあるかもしれません。しかしイエス様のこの今日の足を洗うというのは、究極的に非生産的です。究極的に人間的な常識ではありえません。しかしそれでも足を洗うということをされました。愛を表すということをされました。この足を洗うということは、イエス様の愛をもって互いに愛し合うということを意味しているわけです。たくさんボランティアをお互いにしましょうということを意味していることではありません。もちろんボランティアをしたり互いに良いことをするというのは大事な良いことです。愛の表れです。しかし最も大切なことはイエス様が自分を捨てたように互いに愛し合うということ。それをイエス様は今日この場所で教えておられます。キリストのように愛し合うということです。そして最後、特に見たいのは互いにというこの言葉を見て終わりたいと思います。14節でイエス様は互いに足を洗い合わなければなりませんと言いました。互いに足を洗い合うこと、ね、互いに愛し合い、互いにへりくだり合い、互いに仕え合うこと、これはクリスチャンにとってオプション、選択制ではありません。よかったらこれもしてくださいとイエス様は言われなかったんです。ねえ。まずイエス様を信じなさい。そして余裕があったら互いに足を洗い合いましょうって言ってないんですよ。この箇所でイエス様が言われたのは、互いに足を洗い合わなければなりません。断言してるんですね。命令してると言っていいでしょう。互いに足を洗い合わなければなりません。非常に強い言葉です。したら良いとか、余裕があればではないんです。私たちがしなければいけないとイエス様は言われたんです。なぜでしょうか。もし足を洗うというのが良い行為だったら別にオプションでもいいかもしれません。でもこの足を洗うということはイエス様が自分を捨てて愛を示されたように私たちも神を愛し人々を愛することだったらどうでしょうか。それは私たちにとってするべきことです。イエス様は言われました。律法の中で最も大切なことは何か、それは私たちの主を愛すること、そして私たちの隣人を愛することだというふうにイエス様は言われました。ですからこの箇所で互いに足を洗い合うというのは、主を愛し、そして 主の愛を互いに表し合う、互いに愛し合うことを実践しなさいということです。じゃあどうしたら私たちは互いに足を洗い合う、互いに愛し合うものになることができるでしょうか。いくつかのことをお伝えします。それはまず一つにキリストを見上げて歩むということです。キリストを日曜日の礼拝の時だけ見上げているだけではなくて、日々キリストを見上げて歩む必要があります。キリストを見上げて歩むときに私たちはキリストの愛を知り、そしてキリストの愛を表していくことができるようになります。そしてもう一つは、十字架の前に出て、罪悔い改め続けるということです。私たちは罪を犯してしまうものです。イエス様を信じた後も罪を犯してしまいます。しかしそのために私たちに十字架があります。すぐに罪を悔い改めやすいものでありたいと思います。十字架の前に。しばらく罪を溜め込んでからようやく十字架に持っていくんじゃなくて、日々十字架の前に私たち自身を罪を持っていき悔い改めるということが大事です。そしてもう一つは、キリストを知り、キリストに習うものになるということです。キリストのように愛する、キリストのように歩むというのは、まずキリストを知らなければいけません。ですから御言葉を読みましょう。御言葉を通してキリストの生き方を知り、そしてキリストに習うものとして生きていきたい、そのように思います。学ぶという言葉、真似ぶというね、真似をするという言葉からできていますけども、私たちはキリストを知り、キリストのように生きていくときに、この本当の愛を表すことができます。互いに愛し合いなさいというときに、その愛は人間的な愛ではありません。イエス様の愛をもって愛することができるように、イエス様の愛をまず私たちは知っていかなければいけません。そして、互いに使い合いましょう。ね、互いに使い合っていくということ。これは互いに関心を示すということ。互いにへりくだるということを表しています。互いにかん、ね、愛する、ね、ことの反対はね、何でしょうかというと、まあ、無視するというかね、そういうことでしょうね。その存在がないと思うようなことですから、私たちは互いに関心を示し、そして使い合うということをしていかなければいけません。弟子たちが誰が一番偉いかと言い合ったときにイエス様は、マタイの20章26節でこう言われました。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものでありなさいというふうに言ったわけですね。互いに仕え合うものでありたいと思います。どうでしょう、私たち、今日この場所にいますけれども、一人一人がそれぞれの弱さであったり、罪深さがあるかもしれません。しかしそんな私たちの足を、心を洗うためにイエス様は2000年前に来てくださいました。この十字架にかかられる前のイエス様の姿を見ていくときに、今日このイースターを前にしている私たちも、このキリストに足洗われ、心洗われた私たちは、このキリストのように互いに愛し合い、使い合うものでありたい、そのように思います。互いにキリストの愛を表していきましょう。互いにイエス様の姿のようにされていきましょう。そして私たちはこの愛を私たちの周りの方々に表していきたい。そのように思います。最後にしばらく祈りたいと思います。祈りの中で皆さんにお聞きしたいことがあります。それはあなたにとって今日足を洗うこと、キリストの愛を表すことを妨げているものはあるでしょうかということです。イエス様の愛を表すこと、イエス様のように足を洗うことを妨げているものはあるでしょうか？自分のプライドでしょうか？自分の生き方でしょうか？自分の何かでしょうか？自分の罪深さでしょうか？もし何か妨げているものがあるならば、主よどうぞそれを取り除き、イエス様の愛で満たしてください。今しばらく祈りましょう。自分の心の汚さゆえに主に近づけてないそういう方があれば罪を悔い改めましょう。イエス様の十字架はあなたのためのものです。 また自分のプライドであったり、自分の生き方、自分のエゴが強いのであれば、主の前にどうぞそれが砕かれ、キリストの愛の中に生きていくことができるように今祈りましょう。イエス様、弟子たち一人一人の足を丁寧に洗われました。その足にはいろんな汚れがありました。その一つ一つを主は拭い取ってくださいました。ここにいる私たち一人一人の罪深さ、弱さ、その一つ一つも目を背けず、イエス様は拭い取ってくださいます。祈りましょう。祈りします。愛する天の神様、イエス様、あなたがペテロの、そして弟子たちの足を洗われた、それはただ単に良い出来事だった、良い行いだったということではありません。イエス様、あなたが汚い私たちのこの心を、私たちの存在を救うために、罪を拭うために、どん底まで下ってくださり、一番最悪な死刑の方法で十字架にかかってくださり、私たちをあがなってくださったことを感謝します。あの足を洗った時に、あなたが十字架にかかられた時に、私たちのこの罪があがなわれていることを感謝します。どうぞあなたを受け入れる者として、どうぞあなたを愛する者として、あなたに習うものとして生きさせてください。私たちは不完全です。弱いものです。クリスチャンになってもなおいろんな戦いがあります。しかしどうぞあなたの愛の中を生きることができますように、諦めない、最高の愛で満たしてくださるイエス様、あなたの愛に応えていくことができますように。私たちは弱いです。互いに愛し合いましょうと言ってもなかなかできないところがあります。愛せない人もいます。愛を表せない、疲れている時もあるかもしれません。しかしどうぞ、足らないところあなたが補ってください。そして励ましてください。地上では不完全でも、しかし天で完全なものとされるこの恵みもあることも感謝します。どうぞ私たちのこの教会が、互いに愛し合う、キリストの愛で満ち溢れ、実際にそれを表すものとされていきますように、どうぞあなたが導いてください。また、オンラインで礼拝を捧げておられるお一人お一人の、その心にもあなたが働いてくださり、イエス様の愛で、今日も満たしてください。お祈りいたします。主イエスキリストの御名によって、お祈りします。アーメン。